当大通知書物十五座道場仏法普賢伝、不徳成仏道他。これは法華経の化粧遺本というところにある言葉をここに僧が持ち出して尋ねておるのである。この同じ質問が無門館の大苦足であったかにも出てある。紅葉の上昇か、紅葉の上昇というのにこの質問を僧がするというと、上昇がこの問い甚だ対等なり、よう分かったことじゃないかと答えて、大通知書物が十号という長い間道場に座っておって、しかも仏法が厳然せず仏道が常じなかった、そんなに長い間座っておっても仏にならなかった、どういうことだ、どういうわけじゃ、この字はなはだ対等なり、よう分かったことじゃないか。なぜ成仏しませなかったかというて、さらに僧が尋ねたら、成仏せなんだからせなんだじゃないかと、高校用の上昇が答えてやる。同じ問題を臨済のところへ持ってきて、大通知書物十五座道場仏法普賢伝不徳成仏道といぶかしこのいいかんて、大通知書物というのは法華経の中に、化粧遺本の中に書かれてある最も古い仏様じゃという方、五百人天号の昔に出られた仏様で、その仏様に出家をされない時の子供が16人あって、この地上仏が仏になるとこの16人がみんな発心をして修行をして仏になったり、その16人が東西南北周囲の八方に分かれ、そして仏国道を築いてやる。西方に行かれたのは阿弥陀如来になられた、東に行かれたのは阿宿仏である。お釈迦様はその16人の中の一番末の子供である、とこういう、まあ、神話みたいなことが説かれてあるのである。その大通知書物が十五の間道場に座しておられたが、その間に仏法は厳然せず成仏をせられなかったとあるが、なぜそんなに長い間修行しても成仏せられなかったのでありまするか。いぶかしこのいいかんと、し指示せよと、どうぞ一つお示しを願いたい。しいわく大通と一派これ自己諸所において、その万法の無償無相に達するを名付けて大通となす。そこで臨済が答えて言われるのは、大通とあるのは大いに通ずるのであるが、何に通ずるかというならば、自己諸所においてと、お互いの本心が十方世界に未臨をして、しかも万法の無償無相に達するを名付けて大通となす。神羅万象一切の万法が本来自性はないものである、決まった相はないものである、常に動いていくものである、こう通ずるのが大通ということである。万法が無償無相であると通ずるということは、仏になる必要もないということである。自性と一派一切所において疑わず一方を得ざるを名付けて自性となす。自性と知恵が優れる、般若の知恵が優れる、マカハンニャ、 大多小の賛儀を含んでおるのが大ということであるというが、その優れた知恵というのは一切者において疑わず、般若の知恵というのはあらゆる境外に飛び込んで疑うことは少しもないと。しかもそこで一方を得ざるは、法のうべきものは一方もないと。無知役無徳、知ることもなく得ることもない。般若の知恵とは何にも知ることもなければ得ることもない。一方の得ることもないと。こう悟るのが知性ということである。それでやったら仏道を上ずる必要もないわけである。仏と一派心象上の光明を北海に到達するを名付けて仏となすことを得たりと。その仏という字はどういうことを意味するかというならば、お互いの本心が、本来清浄無垢の本心が、自称清浄心の光明が十方世界に到達する、その働きを名付けて仏となすことを得たり、十合座道場とは十パラミツこれなりだ。道場に十合の間座られたということは、十パラミツを修行されたということである。十パラミツというのは、普通は六パラミツを数えられておるのである。不正自戒、忍肉、精進、善情、知恵と。この六パラミツに方便と願と力と知と、この四つを加えるというと十パラミツという形。菩薩は六パラミツを修行するが、仏は十パラミツを修行されるというの。仏法不厳然と一派仏元、不正法元、不滅いかんぞ厳然することあらんた。その大通知小仏が十パラミツを修行されておるのに、仏法が厳然せんとは、どういうことであるかというならば、仏というものは本来不生不滅なもので、法もまた本来不生不滅なもので、不生不滅なものが厳然するということはありえんことである。厳然すれば必ず滅することがあるはずで、仏は不生不滅なものであり、法も不生不滅であるから、仏道は厳然せんので、不徳上仏道と一派仏、さらに差仏すべからく、仏道を上ずることが得られなかったというのは、本来すでに仏であるから、今さら改めて仏になられる必要はないということである。本来仏である、本来仏であるから改めて仏になる必要はね。国の師匠がある時裁判所へ呼ばれたことが、名古屋の信者の人が何か問題を起こして、未決へ入れられ、その人がいつも和尚のお話を聞いて修行をしておるもので、決して悪いことはせんとでも言ったのか、証人に引っ張り出され裁判所へやって、そうしたら裁判官が、今日ご苦労を願ったのは何がしの問題だが、話に聞くと本人の言葉によると、いつもあなたのところへ、お話を聞きに行くということであるが、どうでござりましょうか。本人に介護の心持ちがこの頃現れておるとご覧になりますか、どうですか。 本人が悔い改めておるとあなたはご覧になりまするかどうですか。こう言って尋ねられたら和尚が、いや、ちょっとも介護しておりません。裁判官も弁護士もびっくりしちまって、そんなことを言われちゃ困るというような顔して、そうですか、介護しておりませんか。こう言ったら和尚が、いや、彼は本来悪人ではないのだから介護する必要はありません、ちょっとも介護しておりません。こう言って和尚が言って、とうとう無罪になったということがあったが、本来悪人でなければ介護することは、本来仏であれば改めて差別する必要はないので、不徳成仏道だ。そこで善ということは、悟りを開く悟りを開くというけれども、悟りを開かなくっても本来仏だ。座っておるそのままが仏である。悟りを開かなくっても、あの人は騒動に10年もおったそうだが検証できなかったそうだ。どういうわけだ。本来仏なのだから悟らんでも結構、本来悟っておるのだからなら今さら悟ることはいない。人間このままが本来仏だと一つ分かっていく、そのことが悟りでなければならない。座ったままが仏の姿であると徹していかなければ、個人曰く仏常に世間にあって、しかも世間の法にとは染まずて、個人も言われておることであるが、仏は世間に従して、しかも世間の法に染まず、社会に生活して、世間の人と一緒に日暮らしをして、憎い、かわいい、惜しい、欲しいの日暮らしをして、少しも世間の人と違ったことのない日暮らしをしておって、しかもその中でとらわれないというのを仏というのである。欲を捨ててしまうのじゃない。人間的な感情を捨ててしまうのじゃない。人間的な感情も持ち、人間的な生活をし、食ったり寝たり、憎んだり悲しんだり、腹が立ったりしながら、しかも淡々として一切にとらわれなければ、それを仏というのじゃて。せんだって東京へ行ったら、この頃東京大学で脳波を研究しておる、座禅の脳波を研究しておるという有名な笠松という教授によ、いろいろその研究の話を幻灯まで持ってきて話をしてくれたのだが、ご注意をしておいたことであるが、座禅をしておる間は妄念が少なくなって、脳波が睡眠しておると同じことだ。その研究は結構で、それは結構で、しかしそういうところが悟りだと考えられたら、それはとんでもない間違いで、まあ曹洞宗の曹寺の盆さんを相手に試験をしたらしいのであるが、もし曹洞宗がそういう心を動かさない睡眠したような静かな脳波の状態を悟りだと考えておられたら、とんでもないことだ。お互いが何にも考えずに寝たような状態でおるのが悟りなら、睡眠剤飲んでるのが一番早い。そんな人間なら生きとったって役に立たん。自殺する方が早い。間接の自殺で。善というものは人間と同じように悩み、苦しみ、喜び、楽しみ、 そこで一切にとらわれんというのが悟りでなくちゃ。この世の中の複雑な悩んでおる人々を眺めて、俺は座禅しておるからちょっともお前たちのことは不関心だ、何にも考えん、そういうことが禅であったならば禅は邪道で、人類と共に悩み、いかにして社会の人たちを救わんならんかと考えたら、夜も寝れんほど考えなきゃ嘘、考えなくなるのが善だなぞと考えたら大変な間違いでござりましょうとお話をしたことであるが、仏は常に世間にあって世間の法に染まず、仏というのは社会の人と一緒に苦しみ、一緒に悩み、しかも世間のことにとらわれないということ、いつも淡々として水の流れるような心境でおれるということが仏でなければ、それが成仏でなければ、それが救いでなければ、道路難事差仏を縁と欲せば万物に従うことなかり、そこで仏になるということ、救いを得るということは一切にとらわれない心境がわかること、万物に従うことなかれ、客観の世界のいろいろな出来事に、毎日の複雑な問題にどうしても触れていかなければならんが、それにこだわらんことで、鏡が物を映して後に何にも残さんように、問題を何もかも引き受けて、しかも後に何にも残さん、そういう心境が仏になるというもので、心生ずれば死樹の方生じ、心滅すれば死樹の方滅す、一心生ぜざれば万望にとがなし、心が生ずるから、心が動くから、そこに一切の現象が出てくるのだ。心が触れなければ一切の現象は起こってこないのだ。一心生ぜざれば万望にとがなし。そこで鏡が物を映すがごとくありのままに受け入れて、それに対して余念を起こさないならば、第二念を起こさないならば、万望にとがなしだ、万望にとがなし。すべてこの記憶というやつがいかんので、盤経禅師が言われるようにだ、嫁が憎いの、舅が憎いのと言わっしゃるか、嫁は憎いものでもないぞ、舅は憎いものでもないぞ、嫁があの時あんなことをしおった、この時こんなことを言いおったという記憶が憎い、舅さんがあの時あんなに意地の悪いことをおっしゃった、この時こんな冷たい仕打ちをなさったという記憶が憎いのじゃ。みんな記憶さえ捨ててしまえば、嫁は憎いものでもないぞ、舅は憎いものでもないぞと盤経禅師は、鏡に物が映った時には、鏡は今日は笑った顔を映しよったけれど、昨日の顔はどうじゃなんてことは鏡は考え、昨日はあんなまずい顔して、今日こんなにニコニコ笑ったって俺は承知せんぞと鏡は言いやせ、昨日は昨日、今日は今日、今日の顔を素直に受け入れていくのが鏡で、過去は過去、現在は現在、過去でどんなことをしようと今日はきれいに忘れて、素直な心でありのままの今日を受け入れてやるならば、この世の中に悪人は一人もおらん、憎むべき人は一人もおらん。免衆保護ということをよく言われるが、刑務所におる人が今度出たら、今度シャバへ出たら真人間になろう、真っ当にやろうと思って出てきても、社会の人が今日を見てくれ、あいつは前科者だ、 あいつはスリしたやつだ。あいつは刑務所から出てきたやつだ。こう冷たく見られてはまた刑務所へ帰らざるを得んよ。今日の彼を見てやるということ、過去を忘れて今日を見てやるということが一心生ぜざれば、一心生ぜざれば万望にとがなし、無心で無心で人を見ていくならば、この世の中に罪ある人は一人もおらん、悪人は一人もおらん、万望にとがなしだ。これはまあ新人の名に歌われてある有名な言葉、一心生ぜざれば万望にとがなし、世と出世と無物無法、また厳然せずだ。世間においても出世間においてもだ、在家においてもお寺にあってもだ、仏なぞというものはどっこにもありゃせん、法というものはどっこにもありゃせん。だから仏が出てくるの、法が厳然するなぞということはありゃせん。そんなら無物無法かと言うたら、法がまた失うということもありゃせん。またかつて失せず、本来仏の真っ只中である、法の真っ只中であるから、厳然することもなければ失うこともないのである。仏は常に世間にいまして、しかも世間の法に染まずだ。この社会に生活しながら、毎日の日暮らしをしながら、一切にとらわれないということが、執着のないということが、淡々として清浄な心で折れるということが、仏でなければならず。もしこの世の中に仏があり、法があるというならば、たとえ、うなるも皆これ妙言聖句聖女を承認するの施設、施設の薬兵表見の文句なり。そこで仏があるとか法があるとか、仏とはどういうものだとか、法はどういうものだとか、経典を見ればなるほど示してあるがだ。たとえ仏があり法があると言っても、みなこれ妙言聖句、そりゃ名前だ、名前があるだけ、言葉があるだけ、お釈迦様がそういう名前と言葉を示されただけ、そんなものが実在するはずはない。十一面の観音様という仏様の名前があるが、顔が十一ももしあったら化け物、千手千眼、手が千本もあるような仏様がおられたら、そりゃ化け物。それはお互いの心の働きを表現されたので、妙言聖句で、言葉である。キリストが、神様が世界を作ったというのも言葉である。そんな神様がどこぞにおられるかと思うてお祈りをしてみたって、そりゃおとぎ話。小児を承認する施設の薬兵だ、子供騙しである、泣く子を騙すためのおとぎ話である、病人の苦しみを一時救うための麻酔薬である、施設の薬兵だ。表見の妙句ない。薬の効能書きだ。小児を承認する施設の薬兵、表見の妙句ない。そういう言葉がお経の中にあるからといって、言葉通りの仏様や、法がこの世の中にあるわけではない。かつ妙句自ら妙句なるにあらず、そういう言葉は仏が示されたのであって、言葉そのものが本来あるわけではない。 言葉が独立してあるわけではない。帰ってこれ何時が目前少々礼礼として感覚文字して消食するて一切の妙苦を休んだ。そういう言葉というものは仏が示されたものであるとともに、それを受け取る我々が認めるだけのこと。かえってこれ何時が目前少々霊霊とし、佐賀ではっきりとし、感覚文字して消食するて、柳は緑、花はくれない、スズメはチューチュー、カラスはカーカーと、こう照らしていく、そのはっきりとしたみんなの意識そのものが、面前眺望亭の人だ。今そこで話を聞いておる意識そのものが、なるほどと合点して受け取るだけのこと。なるほど、十一面観音様。それは我々の心の働きですけど。親に対しては子供という顔がある。妻に対しては夫という顔がある。師匠に対しては弟子という顔があり、弟子に対しては師匠という顔がある。国民という顔もあれば、PTA の会員という顔もあれば、あるいは市会議員という顔もあれば、いろいろな顔がある。その顔によって、その場その場の働きをしていく。何にでもなれる。そういうお互いの心の働きを十一面観世音菩薩と言われるのですかと、お互いが合点していくだけのことで、大通知小仏十五座道場仏法不厳禅不徳成仏道だ。大通知小仏とはお互いの心の働きを言われるのであるから、本来お互いが仏であるのだから、今さら仏になる必要はないのであると、こうまあ臨済和尚が親切に、少々人材らしくないような理屈を並べて、示されておるのであるが、それでもまだ仏法だの、仏だの法だのという言葉にとらわれるとならんというので、さらに注意をされ、大徳五無限の業を作って、まさに下脱を縁という恐ろしいことを言う。五無限の業、これは五逆罪というので、浄土門の方で言うならば、南無阿弥陀仏とないし、十年をすれば必ず極楽浄土へ往生ができるけれども、五逆罪を作ったものはこの限りにあらずと示されてやる。そういう悪い罪が五逆罪。父を殺し、母を殺し、羅漢を殺し、和合僧を破り、仏心決を言い出す。親を殺すというのは、これは社会でも、存続殺しで一番重罪で、父を殺し、母を殺す。悟りを開いた羅漢を殺す。和合僧を破る。せっかく道場でみんなが仲良くしておるのに、その中に水を差してみんなの和合を分裂させる。これは罪なことで、仏はとても殺すことはできんけれども、仏に傷をつけて仏の体から血を流させる。これを五逆罪というのである。しかも地獄へ落ちたら無限に救われる時はない、陽光に出る時がないというので、これを無限地獄に落ちるというので、この 五つの無間地獄に落るような、そういう罪悪を罪業を犯すようでないというと、本当に救われることはできんぞという話で、仏だの法だのという言葉にとらわれて線香を立てて真っ黒臭いことを言うておるようでは、とても臨在の善はわからんぞ。この世の中で一番の悪業であるところの五逆罪を平気でできるような男でなければ、成仏はできんぞと、下脱はできんぞと、こういうまあ恐ろしいことを言われ、それならば五逆罪とはいかなることであるかと、また次に臨罪が示されておるので、まず、こういうことにいたしまして、今世は誠に勝手なことをいたしまして、正中残花をいたしまして、改正も半月延ばすというようなことをいたして、大衆諸士にも皆さん方にもご迷惑をおかけしたことをお詫びいたしておりまする、にも関わりませず、一芸無事、炎上いたしましたことは、門中諸老宿、法類、旧髄、諸大徳のおかげ、並びに、新人会をはじめ、孤児大師の皆さん方の莫大なご援助によるものでありまして、厚くお礼を申し上げておきます。光亮、節制苦順、まさに過ぎんと発す少量いまだ量税ざるに感化をやむ大通知書浄土せず、うとうひっさんうるの心果たしていかん、尊重気がします。開港海南学北道皇帝言うことなかれ東を指し西を隠すと正々苦順固く禁足すべし土前ただ見る草せいせいたるをといかなるかこれご無限の後しわく父を殺し母を殺し仏心血をいだし和合僧を破り教蔵を凡笑するとこれはこれご無限の業なり、いわくいかなるかこれ父、しいわく無名、これ父、何時が一年新鬼滅のところを求むるに、えず響きの空に大鶴がごとく随所に無事なるを名付けて父を殺すとなす。いわくいかなるかこれ母しいわくとんないを母となす何時が一年新四回のうちに行ってそのとんないを求むるにただ諸方の空想を見て諸所無弱なるを名付けて母を害すとなす 曰くいかなるかこれ出仏心血し曰く難事症状北海のうちに向かって一年心の行商ずることなく諸諸国安なるこれ出仏心血曰くいかなるかこれ歯和合相し曰く難事が一年心まさに煩悩決し空の諸へ泣きがごとくなるに達するこれ歯和合相曰くいかなるかこれ煩笑共蔵し曰く因縁空心空北空を見て一年決定断じて経年として無事なるすなわちこれ煩笑共蔵なり。いよいよまた右腕を結成ということに相なりない一月九十日またまた門中初老職法類祖孫主旧髄初大徳並びに断の津古事大師の各位の骨格なるご援助によりまして無事一生事なく援助をいたしますることくれぐれもお願いを申し上げてやこの前のところに大徳ゴム弦の号を作ってまさに下脱を縁というお言葉がござります。そのお言葉によって当いかなるかこれゴム弦の号とそのゴム弦の号とは一体どういうことでござりまするかという質問がここに起こったわけであります。臨済将軍の木ありと申しまするがこういう言葉は臨済でなければ派遣言葉でござりましょう。ゴム弦の語無限地獄ということを申しまするが無限地獄とは苦しみの絶え間のないということ苦しみに隔たりがない休む暇がないまた時間が無限である空間も無限であるいろいろな世界も形を変え姿を変えて無限であるそういう最悪の世界が無限地獄であります。一番人間の嫌うところで多くの宗教はそういう悪いことをするなと悪いことをすると地獄へ落ちるぞと地獄へ落ちるような悪い罪を作っても如来の大慈大悲のおかげで浄土へ生まれさせていただくことができるのだとこうまあ地獄へ行くな地獄へ行くなと言うて悪いことをするな悪いことをするなと教えるのが世界中どこの宗教でもそうでありまするが臨済はそうじゃない。無限地獄へ落ちるような悪いことをせんと悟りは開けんぞと 五逆罪を犯すような極重悪を作らんというととても解脱はできんぞ。これはまあ大変な逆説であります。そこでいかなるかこれ五無限だが、その最悪の悪業、無限地獄へ落ちるような悪業とはどういうことでござりまするか。死いわく父を殺し母を殺し仏心欠をいだし、和合僧を破り虚像を梵鐘すると、これはこれ五無限業なりだ。これは経典に示されておるところでありまするから、臨済の発明ではござります。父を殺し母を殺し仏心欠をいだし、和合僧を破り、普通は羅漢を殺すという一条がありまするが、その代わりに経像を梵鐘すると、こう一条をここに変えられてあるわけであります。父を殺し母を殺し、これは今日でも存続殺しで最も法律上罪が重い悪業であります。仏の体から血を出す、凡夫が仏を殺すなぞということはとてもできることではありませんが、体に傷をつけて血を出す、仏の体から血を出したら無限地獄へ落ちる、和合僧を破る。僧というのは三夜という言語であるが、こうして大勢が集まって集団生活をしておるこの団体を僧というので、今日の言葉に直すと組合ということになるそうで、今日はどこの世界にも組合組合、組合のない社会はないほど組合が氾濫して、今日はみんなが寄って命令だと言うて騒ぐのでありまするが、お釈迦様の時代に組合というものは盆山しかなかった。みんなが寄って組合、共同生活をしてやる、みんなが規約を守って和合を破らない、血族でない他人が集まって仲良く暮らしておるのはお寺だけだ、和合僧であるから、ああいうその集団生活を真似しなければならんというので、三宝の一つに数えられておるわけである。そのみんなの和合を破り経像を梵鐘すると、お経や仏像を焼くと、本来は羅漢を殺す、こういう五つが五無限の業であります。どういうところからこういうことが数えられたかといえば、お釈迦様の時代に大和だったという教団の謀反人が出てきて、教団の和合を破り、お釈迦様を殺そうとしてよう殺さずに、山の高いところからお通り筋に石を落として、その石がお釈迦様の足に当たって血を出された、これが大和だったが生きながらにして地獄に落ちたという大悪業で、しかも友達のアジャセという皇太子をそそのかして、ビンビサラ王というお父さん、イダイケブニンというお母さんを殺させた、こういう 憎むべき悪業がお釈迦様の時代に現にあったので、これを五無限の業というのであります。その五無限の業が作れんようでは悟りは開けんぞ。社会で一番恐れ一番憎むような悪いことができんようなやつはとても禅宗坊主の端くれにはなれんぞ。なかなかうっかり聞くというとどえらい恐ろしいことを言われたもので、そこでいわくいかなるかこれ父、その父を殺すとはどういうことでござりまするか。本当にお父っさんを殺すのでござりまするか。しいわく無名これ父か。親父さんを殺せというのはその人間のお父っつぁんのことじゃないという。お互いの心の中にある無明、煩悩のもとになる、迷いのもとになる無明というやつが、これが父じゃ。盲目的な意志というやつで、本能的な衝動というやつで、どういうわけだかわからんけれども、年頃になるというと別品が欲しくてしょうがないというやつ、どういうわけかわからんけれどうまいものが食いたくてしょうがない、どういうわけかわからんけれど眠くてしょうがない、どういうわけかわからんけれども偉いものになりたくて人から褒められたくてしょうがない、そのどういうわけだかわからんけれどというやつが無明で、警察に捕まってからどうもすまんこといたしました、殺す気じゃなかった、殺す気じゃなかったけれどついつい殺してしまう、死んだ人にすまなんだ、この頃の殺人犯がみないよ、殺す気でないやつを殺さなければならんというのが無明で、わけが分からずに殺しちまった、そういう無明が社会人の生活を動かしておるとするというと、無明は父である。みんなの行動が無明から生まれておる。その無明を殺され、人間がそもそもこの世の中へ生まれてきたのも無明が元で生まれてきた。両親の無明が元、無明は父。その無明を一つ殺さんことには下脱はいられる。何時が一年新鬼滅のところを求むるに、え響きの空に応ずるがごとく随所に無事なる名付けて父を殺すとなす。そこでその無明というやつが一番不可解なやつで罪のもとであるが、その無明というやつがどこにあるか、こう一つ、何時が一年し、お互いが心の中を反省してみるというと、無明というやつがどこから起こってきたかと探求をしていくと、何にもありゃせんて、何にもありゃせん。無明なんていうものは実在ではないというの。響きの空に応ずるがごとく。ロシアの政治学者のハバロフか何やらが言われた通り、条件反射というやつで、毎日 鐘が鳴るとお昼を呼ばれるという癖がつくというと、もう鐘が鳴るとちゃんと腹が減ってくる。梅干しを見るというと食べんでもちゃんとこう椿が出てくるという、人間の性格なぞというものは本来あるのじゃない。同じようなことを繰り返し繰り返しやってもらっておるうちにそういうものができてくるだけのことで、本来お互い名前なぞというものは生まれた時にはなかった。それがいつの間にやら太郎という名前をつけられて、太郎や太郎やと言うて、そして自分は太郎だなと思っちまった。それだけのことだ。名前を呼んでくれると言うと必ず何かくれるから、名前呼ばれるたびに機嫌よう顔を向けとったが、そのうちにくれんやつが出てきて、ははこれは呼ばれた時もくれんやつがあるな、くれる時とくれん時とあるなという分別が出て、くれる人はいい人じゃが、くれんやつは悪いやつだな。だんだんと生まれた時は仏のような心であったのが、環境の条件反射でだんだん立ち上がる。見るからも恐ろしいような、みんな鬼婆婆になっちまうんだな。しかしそんなものがあるかと言うたら何にもありゃせ、響きの空に大ずるがごとくだ。山の小玉と同じことで、おおと言えば向こうでおおと返事するだけのもの。それが複雑に複雑に働くだけのこと。随所に無事なるを名付けて父を殺すとなし、その何のためになぜ人を殺すか、なぜ悪いことをするかわからんという不可解なやつが無明であるが、よくその無明を解剖してみるというと何にもありゃせん、反射作用に過ぎ、無明なぞには動かされえでもよろしい、無明なぞに使われえでもよろしい、そういう自主性がわかるならば、名付けて父を殺すとなすと、まず無明を殺してしまわんというといかん、いかなるかこれ母、それならおっかさんを殺すとはどういうことか、いわくとんないを母となすと、これも無明の一種に違いないが、欲しくて欲しくてしようがない、可愛くて可愛くてしようがない、とんわい、そういう欲望が人間には本能的にあると思っておるが、それも本来あるものではなくして、何時が一年新四回のうちに行って、そのとんないを求むるに、ただ諸法の空想を見て諸々無邪くなる、名付けて母を殺すとなす。その欲しくて欲しくてしょうがないというやつがあるから四回の中に迷い込んでいくのだが、その欲しくて欲しくてしょうがないという心が一体どこにあるのか、果たして実在だかどうか、こう解剖していくというと、そんなものはありゃせ、うまいものが食べたくて食べたくてたまらん、盗んででも食べたいというほど食べたいやつが、食べてしまったらケロッとしまう。何も食べたい心はどこにもありゃせ、一時の現象だ、食べるまでの現象だ、食べてしまったらもう欲しいものは何にもありゃせ、いろいろ欲しいものが世の中にあるであろうが、手に入れるまでは欲しいが、手に入れてしまったらなんだこんなものかという、手に取るな、やはり野によけれんげそうだ、欲しくて欲しくて気違いのようになって手に入れてみると、何のことはない、ちょっとも欲しくない、それだったらとんがいというものも 一時の現象で実在じゃないじゃないかという、諸王の空想を見て、しかもその欲しい欲しいと言うて求めておる相手のものも本来は空である、実在じゃない、欲しい心も実在ではないし、欲しがられるものも実在じゃない、何にもこだわることはないと、こう徹底するのを名付けて母を害すというのである。頓愛を殺さねえか、無明を殺し頓愛を殺さねえか、いわくいかなるかこれ出仏心血、仏様の体から血を出すとは、これはどういうことである。しいわく症状北海のうちに向かって一年心の下を生ずることなく、すなわち諸諸国安なるこれ出仏心血、症状北海のうちに向かってた、お互いの仏性というものは自称症状し、本来無一物である、この世界も本来無一物であると、そう徹するならばだ、そこにこれが分かった、あれが分かった、これが悟れたと、そういう悟りというものさえもない、分かったということさえもない、無知役無徳だ、知ることもなく売ることもない、諸諸国安なる国まんま、絶対平等の世界、絶対一如の世界、一年の年も起こらんというところ、神代に塵一つないというところ、そこが分かるならば出仏心血である、仏の体から血が出る、血というものはじきに黒くなるものであるが、無差別平等、この世界が無差別平等の真っ暗がりに見えるならば、絶対無一物と見えるならば、それが仏様の体から血を出すということだ。そういうところも一つ体験をしてこんという体感をあげて、いかなるかこれ歯は和合そうと、それならば集団のみんなが和合をしておる、その和合を破るとはどういうことである。しいわく汝が一年心、まさに煩悩を消し空の諸へなきがごとくなる、これ歯は合奏と、教団の和合を破る、みんなが大勢仲よう暮らしておる、その中に水を差してみんなの和合を破る、これは一番悪いことで、今日の組合でもそういうものは嫌われるである。組合の裏切り者ということになる、それは一番罪の深いことであるが、それはどういうことであるかというならば、汝が一念心、まさに煩悩を決し、お互いの心の中に煩悩を決し、決しも煩悩の名前である、決はお互いの心を縛るから決である、お互いの心を使いまくるから死である、煩悩妄想のためにお互いは心を縛られ使われていくのであるが、その煩悩決死というのは108の煩悩であり8万四千の妄想であるが、 そういうものにお互いの生活は束縛をされ、自由を奪われ使いまくられていくのであるが、その108の煩悩がどこにもよりどころはないのだ、取り留めのないものだ。その時その時ふいふいと湧いて出てくるのであって、どこにもそんなものの出てくる根拠はないのである。空の諸へなきがごとく、空というものはどこにもよりどころはない、虚空によりどころはない。ちょうどそのように108の煩悩にも何にもよりどころはない。風が吹くがごとく、水に泡が浮くがごとく、八万四千の妄想も何にもよりどころのないもので、いかにもお互いの毎日の日暮らしには何か根拠があって、憎いとか可愛いとか惜しいとか欲しいとか言うておるようだが、何にも根拠のないもの。その時その時の思いつきで欲しかったり憎かったり可愛かったりするだけのことで、根拠はない。108の煩悩はバラバラだ、八万四千の妄想も出来心でバラバラだ。そこに統一していくものは何にもないと分かるならば、これが和合を破るということだ。そういう煩悩の和合は大いに破るがよろしい、妄想の和合も破るがよろしい。いかなるかこれ煩生共造と。それならばお経を焼き仏像を焼いてしまうと、それは一体どういうことでござるかな。しいわく因縁空真空北空を見て一念欠場断じて、懸念として無事なる、すなわちこれ煩生共造なりた。因縁空真空北空と、これを空の三義というのである。般若心経に空ということが詳しく説かれてあるが、その空ということの解釈の仕方が未通りあるというので、まず第一が因縁空。この世の中のものはすべて因縁によって仮に集まっておるのであるから、実在じゃない。諸法海税、因縁症、因縁症候、無事症、無事症候、無高来、無高来境、必境空だ。症というもの、真羅万象というものは、因縁によって仮に結ばれておるのであるから、実際にあるわけではない。空だ。よく昔から例えられる歌であるが、引き寄せて結べば芝のいおりなり、とくれば元の野原なりけ。引き寄せて結べば芝のいおりなり、とくれば元の野原なりけ。二三日前に信州に寺を持っておるここの中水の福田聖光という、ここでは鉄祖と言うておったが、彼の寺に庫裏が改築できたからという落慶式にぜひ来てくれということで、免れて行ってきました。なん かなか立派な国を建てよった。はじめはうちへ拝証に来ずに総代が妙心の役位のところへ足を運んで、五辺も足を運んで、そうして断られて、それからうちへ来よった。二番煎じを持って来よったのがわしの気に入らん。総代が二人頭揃えてやってきゃ、話に聞くと鉄そのやつがわしに内緒でもう寺を見に行ってきたって言うから、そいつが気に入らん。総代と鉄そを取っちめて悠々言わして、二番煎じを持ってくるとは何事だ。二番煎じを承知でのこのこと寺など見に行くやつがあるか。わしは霊運へ拝証されたけれど、寺の中なんぞ一遍も見たことない。経済がどんなことだか、そんなことは知らん。知らんけれど拝証されたらどこへでも行かんだ。嫁村へや婿村へじゃあるまいにし、見合いに行ってくるなんてバカなことあるか。それで気に入らなんだらいかんつもりか。わしが見るところだと、